お元気ですか？羽鳥潤二です。さて、今週もまたご一緒に御言葉を学びましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。どうぞあなたが私たちを導いてくださり、あなたご自身の恵みの中に本当にはっきりと歩むべき道を示されていくことができるように助けてください。あなたの恵みの中に私たちが成長することができるようにしてください。あなたの恵みにすべてお委ねして、尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、先週の終わりですね、イスラエルとアラムとが同盟をいたしまして、これは主が導きなさったわけですけれども、ユダを襲ったということを学びました。そういう状態の中でですね、ユダの王アハズは神様に頼らずにアッシリアにこの朝貢をいたしまして、貢ぎを納めまして、そしてアッシリアに助けてもらう条約を結びます。そして主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアに送ったわけですね。で、アッシリア王は彼の願いを聞き入れて、ダマスコに攻め上って、そこを取って、そして、このアラムの王レツィンを殺して、私ひょっとしますとイスラエルの列印と先週申し上げてしまったかもしれません。そういうような気がしますけれども、これはアラムのですね、ダマスコで殺したんですから、列印を殺して、そしてダマスコを占領するわけですね。で、アハズ王はアッシリア王ティグラテ・エピレセルにこの戦いのお礼ですね、つまりアラムを滅ぼしてくれたということのお礼のために、ダマスコに、アッシリア王と会うために出かけます。そしてそこで、あるいはアッシリアから持ち込んできた、祭壇であるかもしれませんけれども、偶像の神の宮の祭壇にすっかり気に入りまして、その祭壇のモデルと使用書、設計図というようなものをですね、サマリアに送りまして、祭司ウリアにそれと同じものを作らせるわけですね。そしてここにあらゆる生贄をこの大祭壇にの上に捧げるようにと命ずるんですね。で、神の指示に従って作られた聖堂の祭壇は、これはどうするか後で考えようというようなことかもしれません。とにかく生贄を下げるためには用いられない、聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためであるというふうに書かれています。このにはいろいろの説があるというようなことを申し上げましたね。生贄が神に捧げるにふさわしいものであるかどうかを調べるために、その聖堂の祭壇を使うという、あるいは生贄の内臓を見てですね、占いをするために聖堂の祭壇を使うとか、あるいは将来どうしたら何に使ったらいいかということを考えるために、当分そこに取っとけと、そういうようないくつかのこう解釈があるということを申し上げましたけれども、そういうようなことをしたわけですね。祭司ウリアはこのアハゾーの命令に従って、 誠の神を礼拝するのにですね、偶像を礼拝するのと同じ方法を取った、この主の礼拝が堕落したということを申し上げました。さて17節から読んでみましょう。列王記第2の16章の17節。アハズ王は車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から運を下ろして、それを敷石の上に置いた。この車輪付きの台のついている旋盤っていうのは、ソロモンの作ったものですけど、お分かりですね。車輪がついておりまして、台があって、その上に、この牛の像があって、その牛の像の上にこの海があったわけですね。生贄を洗う水をたたえた海があったわけですけれども、その旋盤を外して、聖堂の牛の上から海も下ろして敷石の上に置いたと。これはアッシリア王に貢ぎとしてこの旋盤を収めるためであったかもしれません。あるいはアッシリア王の目から隠すためと、そう解釈する人もいるかもしれません。とにかくこの定められた礼拝のあれから全く変わった方法で礼拝をするようになったんですね。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口もアッシリアの王のために主の宮から取り除いた。この安息日用の覆いのある道っていうのは、安息日にする務めのために祭司が通る道でしょう。だから王の出入り口っていうのは、宮殿から神殿に通ずる王の専用の道だったようです。そういうものみんなアッシリア王のためにと書いてありますから、アッシリア王のに貢ぎを払うためにこういうものを取り除いたということですね。私うっかり間違えました。先ほどからですね、ダマスコからサマリアへと言っておりましたね。もちろんダマスコからエルサレムへですね、このモデルを送って、エルサレムの神殿の前にこういう第三代祭壇をやったり、旋盤を取り外させたり、これからそれから安息日用の覆いのある道や王の出入り口を取り除いたりしたわけですね。こうして誠の神の神殿は変えられていきました。王自身の手によって大祭司のその王の命令に従うことによって変えられていったわけですね。これは皆アッシリアの王を喜ばせるためでした。イスラエル人たちが、私たちはカイザルの他には王はありませんと、あのイエス様を十字架につけた時にユダヤ人たちが口々に叫んだようにですね、このアッシリアの王に完全に服従して従属して属国となってしまったんですね。非常に惨めな状態でございました。そしてその次にですね、しかしこのアハズも死にます。19節、列王記の第2の16章の19節。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。次にヒゼキヤが王となりました。これはまさに不思議なことでした。アハズのような者の子供にヒゼキヤのような王が与えられるということは本当に不思議なことでした。このヒゼキヤ王についてはですね、しばらく間を置きまして18章を読むときに学んでまいります。 このヒゼキヤは素晴らしい王でございました。で、17章に入りますけれども、17章にはイスラエルの北イスラエル王国ですね、滅亡が記されています。イスラエルの国民はアッシリアへと捕らえられていきました。この章でイスラエルの滅亡の事実とその理由とが述べられています。その理由をまず見てみると、第一に神様への不従順ということがあります。17章ちょっと先ですけど開いていますけれども、17章の13節、主はすべての預言者とすべての宣言者を通してイスラエルとユダとに次のように警告しておせられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通してあなたが伝えた律法全体に従って私の命令と掟とを守れ。この命令に対して彼らは従わなかった不従順が罪でございます。第2番目に神への不信仰ということがあります。13節に続きまして14節、しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神主を信じなかった。彼らの神主を信じなかった彼らの先祖たちよりも同じの怖いものとなった。そうあります。不信仰ということですね。第3番目に神を侮るものとなった。彼らは死の掟と彼らの先祖たちと結ばれた死の契約と彼らに与えられた死の警告とを蔑み、虚しいものに従って歩んだので自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じた周囲の異邦人に習って歩んだ。神様を侮ってですね、主の警告と契約と結ばれた主の契約と与えられた主の契約と蔑み、侮ったわけですね。この王国の歴史はまたクリスチャン一人一人の生涯を示すともいうことができると思います。不従順、不信仰、神への侮り、そういうものは人をまた国を滅びへと導いていくものですね。この17章をもってイスラエルの歴史は終わります。こうして当の部族はアッシリアにと捕らえられていったわけですね。では17章の一節でしょう。ユダのアハズの第12年にエラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。この9年間のホセアの、治世というのはだいたい紀元前732年から724年の間であると思います。このホセアはアハブあるいはアハズヤのようではなかったんですけれども、それでも悪い王でございました。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。悪王ではあってもそれほどひどくはなかったということですね。3節、アシリアのシャルマヌエセルが攻め上ってきた。その時ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めた。このアシリア王シャルマヌエセル、これはですね、紀元前727年から722年までアシリアを統治したシャルマヌエセル5世ですね。シャルマヌエセル5世が出てきました。彼はサマリアを陥れて貢ぎ物を納めさせたんですね。しかしホセアはエジプトの王ソと同盟して アッシリアから独立を図ろうとしました。このソという王様ですね、これ非常に変わった名前の王様でございますけれども、4節読んでみましょう。しかしアッシリアの王はホセアの謀反に気づいた。ホセアがエジプトの王ソに使者を使わし、アッシリアの王には年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それでアッシリアの王は彼を逮捕して牢獄につないだ。このアッシリアに、ホセアは貢ぎ物を納めるのをやめたんですね。でエジプトと手を結んで、反乱を起こそうとしたわけですね。このエジプトの王ソというのは第25王朝を築いたシャバカという説と、それから紀元前720年アッシリアのサルゴンに敗れたシベという説があります。この歴史上に記されているどのパロであるかちょっと説が分かれるんですけれどね、ソというのは非常に変わっていますから覚えやすいかもしれません。アッシリア王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。アッシリア王はサマリアを包囲いたします。このアッシリア王というのはシャルマヌエセル5世の後継者サルゴン2世ですね。その王がでサマリアを3年間包囲しました。サマリアはこのオムリが都と定め、その子アハブが宮殿を築いた美しい都でした。しかしそのサマリアも包囲のもとに敗れます。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとホバル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住ませた。ホセアの第9年というのは紀元前721年ですね。紀元前721年、サルゴンの年代記によりますならば、この時に移した北イスラエル王のイスラエル王国の民の人数は 27,290人だと言われていますけれども、その人たちを移していったハラフというのは北メソポタミアカランの近くであると考えられます。それからハボルというのはユーフラテス川北方の上流地帯、それからゴザンの川のほとりっていうのはユーフラテス川に注ぐゴザンの川の近く、メディアのっていうとカスピ海、リ海ですね、裏の海と書きます。カスピ海の南、メソポタミアの東方に広がる地域、つまりアッシリアのかなりこう奥地の方へですね、この移したわけです。こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パルの支配下から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。この2つの理由が挙げられてますね。こうなったのはイスラエルの人々が第一に出エジプト、エジプトからイスラエルの人々を連れ出してくださった誠の神から離れた、そして主に対して罪を犯して、他の神々を恐れというございますけれども、これは信ずるということと同じですね。偶像礼拝に走ったわけですね。これが第二の問題です。第一は誠の神から離れて、第二に偶像礼拝に走った。主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだ、ね、この偶像礼拝にカナンの地に先に住んでいた人々とから 学んだ偶像礼拝に走った、バール礼拝や何かに走ったからであるというですね。イスラエルの人々は彼らの神主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで全ての町々に高き灯籠を建て、全ての小高い丘の上や青々と茂ったどの木の下にも石の柱や柱状を建て、主は彼らの前から移された異邦人のように全ての高きところで功を焚き、悪事を行って主の怒りを引き起こした。もうありとあらゆる偶像礼拝を行ったということですね。この主は王国分裂以来200年間の間忍耐を持って待っておられました。そして何回も何回も試練を通して真の神に立ち返る機会を与えられたんですね。それは今までずっと見てきた通りです。しかし人々は主に立ち返れなかったんですね。神の言葉ははっきりと彼らが捉え移されたのは、彼らの主から離れまた偶像礼拝に走ったためだと教えています。私たちは本当にそういうことを恐れなければならないと思います。さてここでちょっと脇道にそれますけれども、当の部族がこのアッシリアに捕らえ移されたと申しましたけれども、この当の部族というのは失われた当の部族とよく呼ばれるんですね。でこれは失われた当の部族は後にイギリスにさらにアメリカに渡ったというような説がありましてね、失われた当の部族というのでいろいろな伝説があるわけですよ。あるいは興味深い話があるわけですけれどもね。しかし聖書の中にはそういう考えはないんですね。単なる作り話でしかない。失われた当の部族というようなものについてですね、どの民族であるかというようなことを考えるのは本当に時間の無駄というべきですよね。長いバカバカしい話になりますと、イエス様が日本に渡ってきた、これは岩手県の平井というところであるというふうなですね、そういうような伝説日本にもありますけれども、そういうものに心を使うというのはバカバカしい話だということができると思います。さてその次読んでまいりましょう。もう本当にこの石の柱アシェラ、高いすべての小高い丘の上、青々と茂ったどの木の下でも、ね、すべての高きところで功を焚きというふうなですね、偶像礼拝を行ったことがこの問題だったわけですね。主は彼らにこのようなことをしてはならないと命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである。そして、偶像礼拝はまた不道徳を伴い汚れたことが行われたんですね。神はまさにこのようなことを行っていたのに、ために先住の異邦人たちをこの地から追い出されたんですね。それなのに神の民が同じことをしているのを神が見逃されるでしょうか。もちろんノーですね。私たちはそういう神の行いを、神のなされたことをはっきりと知らなければならないと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちがあなたの恵みによって神の道に従って歩むことができるように、偶像崇拝から遠ざかっていることができるように助けてください。尊い我々の主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。